中村雄介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村雄介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田なすきです。
今回で何回目ですか？
11回目となりました。
だから11回僕は中村雄介の一期一会って同じテンションで、まるで録音したものを毎回継ぎはぎしてるみたいなテンションで、そう毎回言ってるんですよこれ
ね。
そう、
この場で言ってるんですよね。
11回違うやつを言ってきたはずなんだけれども、はい、なかなか変えられない。
いや、いい
じゃないですか。次回ちょっと違う感じで言ってみようかな。
あ、じゃあどんな風に変わるかは楽しみにしていただいてね。でも今月もいろいろお話をお届けしてます、うん、先週はロッテのチョコパイのお話でしたが、
そうです、ね、
こんなお便り、三重県鈴鹿市のラジオネームキノコルゲさんですね、うん、チョコパイも好きなんですが、はい、うん、中村先生のヘアスタイルを見ていると、うん、キノコの山を食べたくなる私です。お二人はどんなお菓子が好きですか？
まあ僕はマッシュルームカットですからね。ビートルズ譲りの、そう、お母さんが切ってくれたまんまをずっと再現しているという、ね、
はい、
はい、ね、その後にもいろいろ書いてるんですけども、この人のハガキは読めない。
ちょっとね、
で写真も書いてるんだけれども、
はい、
明らかに男性その自身というか、
あ、そういう言い方が、女性自身じ
ゃなく男性自身というか、ね、男性のシンボルというか、そういうものを書いている24歳の女性。これ本当にお前本当に24歳の女かって絶対おっさんじゃないかなと思うんですけどね。これ
どんな方かちょっとね、
見たいね。これ住所書いてるから僕 Google マップで見てみようかな。
いや、ダメダメダメ。また今度じゃあ8月の公開収録に来ていただいたら、
来てくださいよ、
ね、名乗っていただきたいですね、
キノコルゲですって言ってね、
はい、もうその時点でも先生の目がランランと輝きますから、うん、
キノコの山とかでもタケノコの里とか、うん、どっちが好きみたいな話よくありますよね。
ね、あのこうクッキーかビスケットかみたいな感じでしょうかね。
あ、そうかそうか、ちょっと違うんですね、うん、
タケノコの里の方がどちらかというとクッキー生地に近くて、キノコの里の方がビスケットっぽいかな。
あ、うん、僕はね、甘いものも好きですけれども、基本的におせんべいが好きだから、キノコの山もタケノコの里もあんまり食べたことがない。ビスケット系じゃなくて、とにかくおせんべいが好き。おにぎりせんべいが好き、
あ、おにぎりせんべいも。で
このおにぎりせんべいって実は関西でよく知られてるんですけれども、はい、他の地域、例えば東京の人におにぎりせんべい知ってるって言ったら知らない人ほとんどですよ、これ地域限定のお菓子なんです実は。
そうなんですか。
本当そうなんですよ。
もったいない、
うん、これあんな美味しいのにね。
ねえ、うん、日本全国損してますよ。
なんで全国展開しないんだって。でも551の宝来みたいなもんなんじゃないですか、うん、全国展開することによって味の品質が落ちるって思ってるのかもしれないですね。
なるほど。それで言うとウグイスボーロもね、そんなにこう全国バーッと知られてるわけじゃないけど、うん、逆に兵庫県来てもらったら買えるし、食べてみたら美味しいよね、
うん、
ってい
う、うん、
そうですか、う
ん、おにぎりせんべいください。
はい、私はチョコレート大好きです、はい、
チョコレート大好きですか、
はい、
うん、じゃあチョコパイいっぱい食べてください。
もうまた買っちゃいました、
う
ん、はい、
一応スタジオに来たらあるんだけどね。
そう、今日おせんべいもね、うん、いろいろ用意しながら、そんなスタジオの中からお送りします、はい、ラジオ関西がお届けする中村雄介の一期一会。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。中村雄介の一期一会、ウグイスボール、はい、ウグイスボールの話なども、
でもなんとかボーロっていうお菓子もありますよね。ミルクボーロでしたっけ。
そうですね、関西ではそれこそ父ボーロって言いますけどね、うん、関東に行くとそれはセクハラだって言われるらしくて難しいところですね。え、厄介な世の中ですが、はい、うん、まあ、そんな中でですね、うん、若い人たちは、うん、未来を担うということで、はいはい、学校でも勉強してますけども、
うん、
中村雄介先生、そんな学校の教育現場にも進出しております。
そう
ね、
AM ラジオで下ネタばっかり言ってるわけじゃねえよ
そうなんだよ
教科書の表紙とかも書いちゃってんだからね
もう教科書
舐めないでねみたいなね
ねえ、いや教科書の表紙ってそんな、いやいやいや、 意外といえば意外です、ね、
僕も今自分で自分の言葉聞いててえそうだったのって思っちゃうぐらい、
はい、
教科書の表紙の仕事って想像つかないですよ。なんか将来イラストレーターになりたいとかデザイナーになりたいっていう人たちが最も実は想像しないっていうか、うん、いやそんなんできないでしょっていうところにあるんじゃないかなっていうような仕事ですよね、
うん、なんかお堅いと言いましょうかね。教科書だからやっぱりそれなりの基準もいろいろあるでしょうし、
ありますね、うん、だから同じ本は本なんですよね。例えば最近出たその乱れ髪もそうだし、うん、夜は短し歩け乙女もそうだし、謎解きはディナーの後でとか、ああいう小説の表紙も書籍の表紙じゃないですか。でこの教科書っていうのも書って入ってるから書籍なんですよ、
はい、
で大型書店に行ったら実は一般の方でも買えるんですよ。ただ店頭に出ていない学校用の教育用の書籍っていうことなんですよね、
はい、
うん、
で中村先生が表紙を手掛けているのが、
はい、
教育芸術社というところから、うん、出ている高校生の音楽、
はい、で音楽の教科書、高校生の音楽の教科書っていうのはだいたい3社か4社ぐらいだから、全国の高校生たちはその3つか4つぐらいのバリエーションから1個を選んでる。
うーん、
だけれども全国の高校生たちはって今言ったんですけど、実は全国の高校の先生たちがまあ選んでるわけですよ。
あ、で先生が選んでくれないと高校生たちは手にすることがない。
そうだから僕がなんか告知してもうちの学校違うかったっていう子たち使いたかったのにみたいな子は結構メッセージいただきますね。でもそれはしょうがないっていうか、僕が長いこと続けてもっとなんていうかいい教科書に見えるっていうか、先生たちもこれはいいねって思えるようなものを書く必要があるんだなと思って反省もしますけどね。
他の書籍のカバーのお仕事と、うん、
全然違いますね。
ところ
全く最も違うのは、普通の、まあ、CD ジャケットもそうですし、お菓子のパッケージもそうなんですけど、一回ラフっていうのを書くんですよ、うん、ラフスケッチ、
はい、
だいたいこんな感じの絵にしますけれども大丈夫ですか、進めていいですかみたいな軽いこう伺いみたいな感じの絵を書くんですよね、うん、まあ、スケッチっていうほど色がついてないものではないんですけど、結構僕の場合きちんと仕上げるので、どっちがラフでどっちが本書きか分かんないってよく言われるんですけれども、まあ、とりあえず お試しのテストの絵を出すってことですよ、
はい、
でそれを出すのがだいたい締め切りの1ヶ月ぐらい前なんですよね、
うん
うん、で締め切りっていうのは発売の1ヶ月ぐらい前なんですよね、
はい、
だから全部で制作の期間としてはずっと書いてるわけじゃないですけど、だいたい2ヶ月3ヶ月ぐらいのインターバルで制作始めてから発売されるまでは、うん、大体そのぐらいの期間なんですよ、
一般的には。
一般的に書籍でも CD でも、うん、ただこの教科書、
はい、
2年前です。
早すぎませんかちょっと
早く書かせすぎじゃないっていう。
だって2年って言ったら、例えば今だったらもうね、
うん、
オリンピックの年ですよ。
そうですよ、ゲームの開発とか映画の撮影がだいたい2年とかじゃないですかね、2年前から取り掛かるっていうやつ。ただ僕の場合2年前に締め切りが来ますからね。
そうですねということはそれまでに書き切っちゃわないといけないんですね。
そうですそうです。だから例えば今年から使われてる高校生の音楽2っていうのの一番新しい黄色の表紙のバージョンがあるんですけれども、うんうんうん、それは、2018年から使われてるんだけど、2016年にはもう書いてたっていうか、もう提出しちゃってたっていうことで、なんでそんなに早いかっていうと、
はい、
教科書っていうのは国の審査を受けないといけない、あと学校の審査を受けないといけないので、うん、チェックがものすごくたくさんあるんですよ。
何段階も
あって、それでようやく発売できるっていうか、みんなのお手元に届ける形にできるっていうか、うん、だからそういう意味で早いだけなんですよね。デザインがそれだけ時間かかってるから、そういうことではなくって、
うんうん、
他のだから一般書籍とかだったらその辺は自由だから、まあ、作者さんとかあと出版社が OK って言ったらそのまま書店に出ちゃうわけじゃないですか、うん、そうではないっていうことですよね。
その踏まないといけない段階の数が多いのと、うん、あともう一つのが基準も厳しそうな気がして。
いや厳しいですね。特にこれ自分で自分の首を絞めてたんだって思うようなところがあって、はい、僕の絵って、まあ、僕は男性なのに女性の方のファンも割と多いから、うんうん、僕の教科書が一番最初に出たのが2013年ぐらいだったかな。
そうですね、平成25年だから2013年ですね、
はい、高校生の音楽1っていうのの今出てる高校生の音楽1とは違う前の表紙のバージョンの肌色っぽいものが出てたんですけれども、
はい、
それを書いた時にまあいろいろこだわった部分はあったんですけれども、うん、やっぱり僕の絵って言ったら女の子が可愛いなと思うような要素 素もあるみたいで、
はい、
やっぱり女子校がたくさんこの教科書はいいって言って取ってくれたみたいなんですよ。
なるほど。だって確かにセーラー服を着た女の子のね、うん、もう言ったら中村先生本領発揮ですよ、はい、横顔そこの後ろに、黒板にこれ五線譜が書かれてるようなイメージですかね、はい、うん、しかも音符ですとかトーン記号にフルーツが盛りだくさん、うん、リンゴだったりみかんだったり、まあ、チェリーだったり、ね、お花だったり、うん、で上にね動物もワンちゃんや猫ちゃん、
うん、あとモーツァルトが
書かれてたりとか、ね、そうモーツァルトの絵が音楽室の、ね、うん、ね、壁に掲げられてるような、うん、でこれはでも確かにそう思いますね。まあ、
でもそれはそれでいいんですけれども、うん、そこでその次の年に問題になってきた。その次の年に出たのが音楽の高校生の音楽2っていう2年生向けの、これとは別にまた書いたんですけど、1年遅れで2年生のも書いたんですけれども、はい、その時に1の時に、たくさんの女子校が取ってくれたんですよって言ってすごく好評で、はい、でただ女子校って共学よりも校則厳しいんですってなったんですよ、うん、
学校の決まりが厳しい。
そうだから共学より女子校の方がスカートの丈長くしないといけないっていうのが出てきたんですよね。
なるほど、
なるほどと思って、だから2年生のやつは、ただ僕が教科書を書くって決まった時に一番したかったのが、そうやって先生とか学校のためじゃなくって、僕教科書を見て自分の中高と小学校とか思い出して一個も思い出に残ってないんですよ表紙が、で一冊も取ってないんです、愛着がない。だから先生とかその文科省であったりとか学校であったりに合わせた表紙を書かないってことを決めたんですよ。だから落ちてもいいや、その代わり生徒はみんな好きになってくれるものを絶対に書いてやると思って書いたから、結構ギリギリの戦いをしてたんですよね、はい、その出版社とも文科省ともね、
うん、
でその中で高校生の1年生と次書いた2年生の違いってなんだろうっていうことを考えた時に、あ、2年生って1年生の時はまだドキドキで入学でドキドキしてるけど、2年生は余裕が出てきて、うん、ちょっとおしゃれであったりとか自分の可愛さであったりとか、そういうものに目を向ける時期だなと思ったんですよね。自分の性をより意識するっていうか、うん、だから高校2年生の女の子ほどスカートを短くしたい生き物はいないだろうと僕は思ったわけですよ。多分
分析しました、
絶対そうだと思う、うん、で高3になったら内心とかがあるからまた長くなりだすんだけどだから高2が最後なんですよ。スカートを短くしてイケイケになれる女の子たちがキャピキャピできる、うん、だから僕の音楽の教科書もこれまでの音楽の教科書史上最も短いのを書いてあげなくちゃ、うん、高2の子たちは可愛いって思えないなと思ったんですよ、っていうのでこの出版社と文科省とやり合って、あと1ミリ長く、あと1ミリ短くみたいなのギリギリのせめぎ合いで実は出来上がっていたっていうのがあったんですよね。
そうですか。横から見た、まあ、全身がね、
そうで、それでどうやって回避したかっていうと、はい、結構短いスカートを結局書かせてもらったんですけれども、うんうん、最終的に僕が言い訳として、その方たちに言ったのは、これは歩いていて行進していて膝を上げたらスカートってどうしても短くなるでしょ、だから自然にこれ以上長くしたらそれこそ不自然ですよって言ったら、うーん、まあそういうもんですかねって言って通ったっていう
確かに歩いてるシーンですもんね、
歩いて膝を上げてるんですよね。
はあ、
だからって別にパンツ見えそうなほどってわけじゃないんですけれども、うん、やっぱり学校に合わせてもう膝下みたいなの書いたら、
うん、
先生たちは喜ぶかもしれないですよ。規則正しい学校だと思われるだろうと思ってるかもしれないけれども、うんうん、生徒たちは何にも喜んでない。僕がそうだったもん、ダッセー表紙と思って、教科書の表紙全般的に、
うん、
もうすぐ捨ててやろうと思ってたからそう思ってるってことはやっぱり授業が楽しくなかったっていうことにもつながってたので、やっぱり授業を楽しく、音楽を楽しくもっと吸収してほしいなっていう思いから、そういうことをやりたいと思ったんですよ。で未だに続いていて、今年また高校生の音楽2っていうのが出ましたね。やっぱりちょっとスカート短いと思うこれもまた戦いました
、はい、でもこれ今月のね第1週で質問にお答えする形でお話をした、うん、こう誰にそのイラストを、うん、誰に向けてそのイラストを描くのかっていうところの焦点を絞るっていうお話にもつながるなって、うん、そうですね、僕は完全に
生徒っていうか高校1年生だったら高校1年生だけ、 高校2年生だったら高2になった子たち、特に高2になった瞬間っていうか、その時に教科書が配られるわけじゃないですか。ああ嬉しいって思わせてあげたいんですよね。この教科書大切にしよう、これだったらあの楽しく勉強できるっていう風な気持ちにさせて、テンション上げてやるっていうのが多分一番の目的なので、そうできたらいいなと思いながら毎年っていうか書くとき書いてます ね、
ね、段階を経てその次、あの昨年から使われている高校生の音楽1では男の子も登場したりとか、はい、で最新のではね、女の子が正面を向いてたりとか、またどんどん変わっていきますもんね。そうですね、まあ、これからもまた、じゃあその依頼が来たら2年前の締め切りにめがけて、
そう、だからそれで忘れちゃうんですよね、いつも出る頃に、ね、発表されたのは書いた2年後だから、あの今年の音楽の教科書中村英介さん書きますって教育芸術さんがニュースリリース流してくれるんですけれども、ああ書いた書いたっていう
なんかそういえば書いた
書いたなって、いや2年前のことって覚えてます皆さん、2年前の仕事って
なかなか、ね、
覚えてないでしょ、
はい、
そういえばそうだったなぐらいのもう距離が空いてるじゃないですか、
ね、そういう意味ではいろんな仕事をしている中村先生の中でも特別なお仕事が、
特別です ね、
ね、 ね、今日は教科書のお話でした、
高校生の音楽の教科書です ね、 ね、
でも中村先生こうふわーんと、しているように見えますけれども、いろんなところで戦ってるんですね、
もう戦いすぎてて、それ以外のところは全部法案ですね
メリハリがね、いいと思います、ね、この番組ではそのカッと鋭い中村祐介先生と、そうフォワーの部分とね、
もう今抜けてるから
今のもう終わり、まだ番組続いてますけどね、はい、もうちょっとはありますけどね、はい、
頑張ろう、
はい、ぜひねあのメッセージもお寄せいただきたいですし、はい、あのツイッターもあります番組の公式の、
ブログもあります
ね、ブログもあります、でもしツイッターなどでつぶやいてくださる場合は、ハッシュタグ、151数字で151アルファベットで A、つまりは151へ、というふうにつけてつぶやいていただけると嬉しいです、それから先週ねすっかりお知らせし忘れたんですけど、この番組プレゼント用意してましてね、毎週お一人に中村先生デザインの大阪芸大オリジナルトートバッグ、先生のサインとイラストも入れてお送りするということで、当選者は来月の頭にまとめて発表しますが、これに向けてはメールでご応募いただきたいです、
まさか母校のトートバッグがデザインというか絵を描ける日ね日が来るとは僕は学生時代思ってなかったですけど ね、
もう大阪芸大でしかも手に入らないということで、とってもレアなプレゼントですのでね、これはメールアドレス151@jocr.jp までお送りください、メッセージもお待ちしてます。それではまた来週です。お相手は
イラストレーターの中村祐介と
ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹でした。中村祐介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。